がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回もゲストをお迎えしています。三井不動産柏の葉まちづくり推進部の岡田光さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。三井不動産株式会社柏の葉まちづくり推進部の岡田光と申します。今日お話しさせていただくホテルプロジェクトに立ち上げ当初から携わっておりました、
はい、
本日はプロジェクトに関わってくださった方々全員の思いが少しでもリスナーの皆様へ伝われば嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。岡田さんには2022年7月1日にオープンした三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドの設備やサービスについて詳しくお話を伺ってまいります。リスナーの方からもこのホテルについて詳しく知りたいというお声がねありましたので、そもそもこのホテルの設備とかサービス、かなりこう特化した唯一無二と私は感じたんですけれども、いろいろながん患者の皆さんとそのご家族からの声が反映されているんですよね。プロジェクト、そもそもどういうふうにしてスタートしたのかをまず教えてください。
はい、このプロジェクトはですね、2019年に国立がん研究センター東病院様が病院の敷地内にホテルを建設する計画をされまして、その際に事業者を募集されたんですけれども、当社が手を挙げまして、複数の企業の中から選んだことでスタートしました、
つまり本当に病院発でその中から手を挙げた企業の中で、今回こういうふうに三井不動産のホテルということで選ばれたということなんですね、
はい、当社のホテルは全国にあるんですけれども、病院の敷地内でがん患者さんとご家族の宿泊を想定したプロジェクトは初めてでした。当社は不動産の会社で、がんやがん患者さんに対する知識がほぼゼロに等しかったので、坂本さんをはじめとする東病院の方々や患者さんとご家族にお話を伺いながら、どうしたら少しでも快適にお過ごしいただけるかも一緒に考えてまいりました、
坂本さんもかなりやっぱり打ち合わせを重ねられたんですか？
そうですね、もう本当にそうですよ、白熱でしたよ。コロナ感染拡大にこう前後してちょうどスタートしたということもあって、オンラインでの打ち合わせ非常に多かったんですが、その本当にこうオンラインながらにもですね、こうたくさん、頻回に週に1回はね、こうミーティングしながら話し合い重ねてきた経緯があります。
客室はやっぱりこう、いわゆる一般の普通のホテルでは見られないようなたくさんの工夫があって、私も本当に内覧会で拝見して、すごいなと、ここまで細かくこだわってらっしゃるんだなって本当に感動したんですが、具体的にどんな設備が導入されているのかを改めてご説明お願いできますか？
客室は145室ありまして、付き添いのご家族の方々と一緒にご宿泊できるように全室2名からお泊まりいただけます。客室には治療で疲れて帰ってきた患者さんが足を投げ出してくつろげる大きめのソファーですとか、お仕事をしながら治療されている方向けに広めのテーブルをご準備してます。
本当大きいですよね、テーブルがね、
はい、かなり大きめに作ってまして、お部屋でお食事を取られたい方も、ご家族と一緒にテーブルを囲めるような広さになっています、
はい、大きめのソファーもね、こうしっかりとこう、あまり体が沈み込みすぎずに、そして足を伸ばして、これもう私も自分の部屋に欲しいなと思うくらい、ソファーですよね、
はい、あとですね、ホテルにケアスタッフという24時間常駐するスタッフがおりまして、体調不良などの際には客室に直通電話とお手洗いの中にも呼び出しボタンがありますので、何かあった際にはケアスタッフが駆けつけます、
はい、
万が一の際にはですね、ストレッチャーが通れるように廊下も客室も少し広めに設計しております、
何かあったらね、普通のホテルだとスタッフの方、もうホテルのスタッフの方が駆けつける、ことが一般的だと思うんですけれども、こちらは本当にもうケアスタッフの方が来てくださるということなんですね。
そうですね、はい。
そして設備もっとこだわってるところたくさんありますよね。
はい、伝えきれないくらいたくさんあるんですけれども、その中で一番申し上げたいのが電子レンジについてでして、
はい、
当初電子レンジは客室の中でも7室、キッチン付きの7室にしか導入予定がなかったんですけども、坂本さんと患者さんから強いご要望をいただきまして、
はい、
145室すべてのお部屋でご利用いただけるようにしました。
これ電子レンジって、うん、どうしてそんなに強い要望坂本さん皆さんもされたんですか？
そうですね、いくつかのね経緯があるんですけども、はい、一つはうちの病院って頭頸部がんといってお口周りだったり喉の部分のがんの方が結構こう日本でも有数の患者さん、手術数を誇る病院なんですね。
実績が多いということなんですね。
そうですね。でやはりそういう方々にとって術後の生活ってやっぱ食べることに非常に、はい、制約がかかるんですから、今まで通り常食を1日3回にきっちり分けて食べるというよりは、例えば術後間もない頃は少しずつ、まあ、1食をですね、1時間半ぐらいかけて少しずつ食べるっていうようなことをやっぱりせざるを得ないということがあります。まあ、それを例えば頭頸部がんの方で手術は終わって退院をしたんだけれども、その後連続して放射線治療に2ヶ月がんセンターに通院するっていう場合なんか、すでにある柏の葉キャンパス駅の近くにある三井ガーデンホテルさんにこう泊まりながらうちに2ヶ月近く通うっていう方も、
基本はその毎日通ってくるっていうことが前提になるんですね。
そうなんですよ。そういう方の声を聞いてたりすると、やっぱり先ほど申し上げたように時間をかけて食べてるうちにこう食事が冷めてしまって、温め直しながら食べたい、でも放射線治療もやってる最中で、またこう温めるためにホテルの部屋のドアを開けてですね、電子レンジのある階までエレベーターに乗って行って温め直してっていうのが、もうやっぱりその一歩が踏み出せない。やっぱり部屋の中に電子レンジがあるだけできっと食べる意欲もいろんなことのこう心的障壁っていうものも減るのになっていうお声をたくさん聞いていた、そんな経緯もあって、ここは強く希望させていただきました。
そうだったんですね。やっぱりただ食べるだけではなくて少しでも美味しく食べられるっていうことは治療中大切ですもんね。
本当にそう思います。
それからね、本当にもう伝えきれないぐらいたくさんこだわってらっしゃる点があると思うんですけれども、はい、坂本さん、私内覧会伺った時にドアの下の方にちょっと見慣れないものがついてました。あれについても教えてください。
そうですね、いやあれはですね、もう採用されないんじゃないかって一番思ったものだったんですけど、ドアストッパーなんですね。
ドアストッパー、不思議な形してますよね。
そうですね、
四角い透明のプラスチックのキューブの中にゴムの丸い球体が入っていて、
そうですね、あれは差し込み型のドアストッパーっていうのは、どうやらそのホテルの方ではなかなかこう消防法上ダメらしいんですけども、
はいはい、
まあ、そういう制約がある一方で、患者さんの立場からすると、やっぱりこうホテルに泊まるイクオールキャスター付きのスーツケースを持ってくるじゃないですか。でそのスーツケースを持ちながら比較的重いドアを開ける、片手で開ける、それがかなり重労働だっていうのを声をいただいて、ドアストッパーがあるだけでそのあたりの負担が減るんじゃないかっていうお話、だから制約がありつつも、でも患者さんにとって利用しやすい方法はないのかっていうふうに三井不動産さんもかなり考えてくださった結果、差し込み型じゃないドアストッパーを見つけ出してきてくださって、そういったご意見をいただいた患者さんたち内覧会にいらしたんですけど、もう歓声を上げて喜んでくださって。
あ、そうですか。
はい、私もすごいその姿を見て嬉しくて、はい、ぜひ皆さんに知っていただきたい備品の一つですね。
岡田さん、そのドアストッパー、はい、結構じゃあ探すの大変だったんじゃないですか？
そうですね、いろいろ種類がある中で探させていただいて、で坂本さんから患者さんがすごく喜んでいたよって伺った時は本当に心から嬉しかったです。
本当にその小さな備品一つでも皆さんの思いがこもっていて、はい、そしてそこに対する患者さんのやっぱり喜びの反応とかを見ると、岡田さんもね本当に嬉しいですよね。
そうですね。その他にもですね、患者さんと病院の方々からご意見いただいて反映させたものとしましては、客室の入り口と洗面所とお風呂、それぞれに椅子をご準備してます。
はい、
でなぜかというと、治療によって筋力が落ちている状態で長く立ってるのが辛いというお声をいただいたので、こちらも導入に至りました。他にもですね、客室の中にペットボトルのお水を準備してるんですけども、手が痺れていたり、力が入らないっていう患者さんが蓋を開けやすいように、ペットボトルのオープナーも準備してます。
いや、本当に、そのペットボトル一つ開けるの、 健康な体でいるときにはなかなか気づけないことですけど、やっぱりがん患者さんだったりご家族のお声を聞いて、そこに取り入れることで、またそこにホテルに訪れる方も、あ、これこれって思う瞬間がね、あるんですね。
そう思いますね。うん、で特にいろいろこう今回取り入れてくださった備品って、がん治療の経験者の方々が自分たちが実際辛さを経験して、うん、探して見つけ出してきたもの、例えばペットボトルオープナーもがん患者さん向けとか、はい、そういうふうには売り出してないわけですよね、うん、でドアストッパー一つ取ってもそうですよね、うん、世の中に存在する役立つグッズっていうものを、例えばこのホテルに滞在をすることで、それを通してこうちょっと、あ、こういうものがあるんだ、うん、生活の場でもちょっと取り入れてみようかな、そんな風に気づける場所になるかもしれないなと思っています、
うん、そしてお部屋を拝見すると、こう一部のお部屋にはオストメイト対応のトイレがあったり、それから客室で貸し出してもらえる備品っていうのも本当にこう細かく、例えばクッションもちょっと大きさにこだわっているとか、とても考えられてますね。
はい、クッションもですね、横になってお休みになるときに体勢がきつくないように、うん、ビーズクッションも貸し出しをしております。こちらも患者さんからお声をいただいて反映させていただいたものです。うん、あと、オストメイトの方向けのトイレもご要望で反映させていただいたんですが、145室のうち5室ありまして、うん、そのうち4室は便座の前が少し広くなってまして、うん、座ったままでパウチの交換がしやすいように設計されています。
これもね、座ったままできるっていうのは、はい、治療中の患者さんにとってはとても少しでも負担が軽くなる素晴らしいものですよね。
はい。
そして私ちょっと感動したのが、ホテルに入った時に可愛らしいこう四角いロボットくんがいまして、これなんだろうと思っていたら、実はこれお食事運んでくれるんですよね。
そうなんです、うん、私も実は昨夜泊まってきたんですけども、お子さんがロボットに駆け寄って喜んで、嬉しそうにされてる
のを
見てすごく嬉しくなったんですけども、導入の経緯としては、先ほどの坂本さんの電子レンジのお話と一緒で、治療が大変な中で、レストランで皆さんが楽しそうに食べてる中で食べるのはちょっと気が引けるなっていう方ですとか、治療で疲れたり、ウィッグの着脱があって、部屋から出たくないっていう患者さんも多くいらっしゃるって伺ったので、とにか部屋で食べられる方法がないかと、部屋が出らずに食べられる工夫ができないかということで導入に至りました。
これ私どうやってエレベーターに乗って、どうやって回数のボタンを押すんだろう、ロボットからアームが出て押すのかなと思ってたら、もう今そんなことないんですよね。
そうなんです。私もびっくりしたんですけども、ロボットがエレベーターの前に立つと自動でエレベーターが開きまして、はい、お部屋の前までロボットが自分で行きますので、患者さんもお部屋の中で待っていて、うん、誰にも会わずにですね、ロボットから受け取るっていう心理的な負担が減るのではないかなと思っています。
随所にね、坂本さん、AI の技術が本当に盛り込まれていて、
ね、ちっちゃいロボットの中にですね、こうエレベーターを操作するプログラミング、また部屋の前に行ったら到着しましたよっていう内線電話をかける、
いやすごいですね、
ソフトプログラミングまでなされていて、いや本当に人の温かさってのもすごく大事なんですけども、うん、やっぱりそういったいわゆるテクノロジーっていうんですかね、そういったものを駆使したサービスっていうのも時にはいいなと思って私も拝見しました、う
ん、本当ですね。そしてこの三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドさんなんですけど、廊下に結構ところどころカメラがついていて、私は初めは何かこう不審な方とかが入ってこないように不審者対策するようなカメラなのかなと思っていたら、必ずしもそうじゃないんですね。
そうですね。少し廊下歩いていただくときに顔を上げると AI カメラがたくさんついているのをご覧いただけると思うんですけども、はい、こちらは転倒した際にすぐにケアスタッフが駆けつけられるように設置しております。お部屋の中にはケアスタッフ直通電話とトイレの呼び出しボタンがあるんですけれども、ホテルのどこにいても安心できるっていうサービスを目指して設置に至りました。
いや本当に坂本さん、廊下一つとってもね、幅もストレッチャーとかが通れるように広いですし、倒れてもなんか常にこう見守っていてもらえるっていうの心強いなと思いました、
うん、そうですね。やはりこうご家族と一緒にずっと泊まれた場合にはいいんですけども、やはりそうではなくって、うん、 遠方から高齢の方がお一人で2週間とか、そういった長期間滞在される方もいらっしゃるわけで、あ、ちょっと廊下でね、気分悪くなったらどうしたらいいんだろうって、やっぱご心配になる方、まあ、ご本人さんもそうですし、送り出しているご家族も心配だと思うんですね。もうこういったこう、倒れたりとか、あるいはこう、うずくまってちょっと動きが取れてないなっていうことを感知してくれて、ケアをしてくださるっていうのはすごくありがたい。まあ、安心の一つとしてすごくいいなと思います。まあ、もう一つ言うと、やっぱりこう、ずっとカメラが動いてる、なんかそれ監視されてるみたいでちょっと辛いなっていうことがあるんですけど、その、いわゆるプログラミングされた、もしかして体調不良なのかなっていう、察知してほしいところだけ、うまく察知してもらえるっていうのは、結構肝かなと思いますね。
そうなんですね。うん、そしてその安心っていう意味ではやっぱり食事、先ほどもお話出ましたが、このホテル1階に大きなねレストランが入っていますが、ここもかなりこだわりがあるようですね。
はい、レストランは茨城のつくばで大人気の東右衛門さんというレストランさんに出店いただきました。量ですとか食感もかなり工夫をしてくださっています。例えばなんですけど、朝食はあまり量が多く食べられない患者さんのために、少量の小鉢のビュッフェ形式になっています。また要望が多かったおかゆ、麺、スープ、茶碗蒸しもご準備しています。ご要望があればですね、小さくカットしたりですとか柔らかくしたり味の濃淡を変えることも可能です。
あ、すごいですね。その一つのお料理に対していろいろな食べ方だったり、その食感だったりっていうのを細かく結構お願いできるんですね。
そうですね、ご要望に応じて対応させていただけるとても優しいレストランになっています。
坂本さん、ビュッフェ形式だとやっぱり自分がその時の体調で食べられるもの、食べられないものでチョイスもしやすいですね。
そうなんですよね。例えばこう抗がん剤の副作用で生じるこう味覚障害といって味の感じ方の変化って人によって違うんですよね。酸っぱいものがよく旨味として感じられる方もいれば、そうじゃない、むしろ辛味の方がいいとか、いろいろと違いがあるので、すべて好みの味を選べるっていう配慮っていうのはすごくありがたいんじゃないかなと思います。
そして、実際にその口に運ぶ際の食器類とかカトラリーも、やっぱり、こう皆さん患者さんとかのお声を取り入れてらっしゃるようですね。
そうですね。金属のスプーンやフォークですと、副作用の影響で金属の味を感じやすいっていう患者さんのために、木製のものを準備していたりですとか、あとは口内炎ができて痛いっていう患者さんのために口の中に入れてもあまり当たりづらく、一口の量が少なくなるように小さめのものもご準備しています。
そして今回オープンされた三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド、病院と本当に隣接はしていますけれども、でもそれでも送迎サービスがあるんですね。
そうですね。ホテルと病院を往復する送迎サービスもありまして、雨の日ですとか、ちょっと治療で疲れたり辛いなっていう時は、ぜひシャトルバスを利用していただければなと思います。
やっぱりね、坂本さん、患者さんの中には少しの距離でも歩くのが大変という方もいらっしゃいますもんね。
そうですね。病院の東口玄関とですね、ホテルの正面玄関をシャトルバスがもう随時運用されてますので、本当に遠慮されず、ぜひご活用いただくといいなと思います。
いや、本当に患者さんにももちろん優しいですし、その患者さんを支えるご家族の方も安心してね、一緒にこうサポートとして一つのチームとして存在できるようなホテルだなというふうにお話を伺って、そして私も実際に伺って思いました。ということで、ゲストは三井不動産の岡田光さんでした。岡田さん、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。このホテルは三井不動産だけでは成り立たなかったホテルでして、本当に患者さんとご家族、病院の方々の声が散りばめられてます。これからもですね、皆様の声を聞きながらサービスに生かしてまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、 国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、私も今回三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを伺って、本当に今岡田さんに伺ったこと以外にもいろんな工夫だったり、がん患者さんへの思いが詰まってて、例えばこうハンガー、私ちょっと感動したんですけど、あのクローゼットですね、はい、普通にこう上にかけるハンガーの位置よりももっと下の方にも実はかけるところがあって、これあの治療されてらっしゃる方、特に腕が上がりにくい方とかに向けてのものだと伺って、例えばこう比べるのはなんですけれども、私もちょっと四十肩気味で最近手が上がるのが痛いって思うときに、あ、優しいなってすごく感じたんですよね。
う
ん、
そうですね。やっぱりこう、3月にですね、このプロジェクトに関わってくださった患者さんに、内覧用の部屋を見に来ていただいて、一回こう、設備がこれでいいかみたいなチェックをしたときに、はい、やっぱり現場を見て、あ、この高さ難しいよね。例えば乳がんの手術をしてリンパ節覚醒している方なんかにとって腕を上げるというのはすごく大変なことだと。またあの食道がんの方だとかも首周りのオペをしている方って同じような状況になる方もいて、やっぱりこういう高さでなくって低めのハンガーがあった方がいいとか、やっぱ現地を見てまたそこで軌道修正をした新しい備品ですとかサービスを見直していったっていう経緯があるんですよね。多分今回あのまずは様々なあのできるだけ考えうるサービスってものをみんなで結集してオープンをしていただいたんですけども、うん、きっとがん医療が今後どんどん発展して変わっていくと、うん、患者さんのニーズ、また体のあり方も変わってくると思うんです。
そうですね。
だからこれで完成ではなくてですね、さらなる充実だとか改善っていうことを継続して、まあ、三井不動産さん、またがんセンター、そして何よりも患者さん、体験されている方々と対話を重ねながら今後もあの作り上げていければいいな、まあ、そんな風に思っています。
いや、本当に進化し続けるホテルだなとも思いますし、そのがん患者さんに優しいっていうのはイコール全ての人に優しいホテルなんだなというふうに私は感じました。
まさにそうですね、うん、本当にそう思います。これは一つのモデルであって、今後、まあ、あらゆる世代の方にとって利用のしやすい、うん、全ての人々にとって優しい街づくりだったり、あの居場所づくりっていうことの一助になればなと思います。
さて、次回は高齢の親へがんになったことを伝えるべきか、このご相談についてお話を坂本さんに伺います。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組、Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。